願いを叶えるにはまず私を整えることから。整えラボでは引き寄せの法則、潜在意識、ヨガ哲学などをベースに日常に取り入れられるマインドメソッドやアファメーションをお届けしています。知識だけで終わらせない、現実が動き出す私再起動の場を目指しています。こんにちは、たきです。今日はおちびを抱っこしながらラジオを撮っておりますので、ふごふごとした鼻声やたまに、声が、子供の声が入るかもしれませんが、ご了承ください。今日のラジオのテーマは、そんなはずないで潜在意識が変わるっていうテーマです。最近私がスレッズに投稿した内容からシェアしていきます。2日前の投稿です。お金が欲しいじゃなくて、お金がないなんておかしい、そんなはずないって思ってると、潜在意識はお金があるのが当たり前と考え始める。昨日の投稿です。綺麗な家に住みたいって思うんじゃなくて、私の家が散らかってるなんておかしいな、ここが汚れたままなんてそんなはずないって独り言言ってると、いつもより家が綺麗になるからやってみてほしいという、内容の投稿をしました。これは引き寄せの法則の裏にある、潜在意識について話をしているものなんですけど、このチャンネルでは引き寄せの法則や潜在意識などをテーマに、いつもお話をシェアしていますが、引き寄せの法則だからね、引き寄せの法則に興味があるっていう人が多いのかなと思うんですけど、引き寄せの法則を活用していくと、例えばお金だと、お金を、私はお金を手に入れますとか、私は、100万円持っていますとか、そういった今もうすでにそれがここにあるっていう、アファメーションをしていく、言葉を自分自身にインプットしていくことで、お金がある現実を引き寄せる、そういう、やり方が主流なんですけど、これをね、繰り返し繰り返しやって、そこに違和感を感じないぐらい毎日繰り返す、コツコツ繰り返すっていうことがすごく大事なんですけど、多くの人は1回2回やってそれっきり忘れちゃう。で、時間が経ってやっぱり引き寄せなんて起きなかったな、でまた別のことに意識が向き始めるっていう感じなんですけど、そもそもお金がありますで、自分が心の底から思えれば、自分の信念、潜在意識レベルでそういうふうに思うことができれば、それは現実化するんです。だからそれがイコール引き寄せたっていうことになるんですけど、その引き寄せの法則で、じゃあお金を引き寄せようって思った最初ですね、そのお金が欲しいって思った時、お金が欲しいって思った時、潜在意識は何を考えてるかっていうと、今の私にはお金がないって考えてるからお金が欲しいってなるんですね。素敵なパートナーが欲しいって思うのも、欲しいって思うっていうことは、今それがないって潜在意識が思ってる、潜在意識レベルで今それがないのが私の現実だって思ってるから、それが現実になってるっていうことなんです。なので、その繰り返し繰り返しアファメーションをすることによって、今私はすごく豊かだって信念レベルで思えれば、いろんなも豊かな現象が自分の身の回りに引き寄せられてくるっていうことなんですね。なんですけど、そんな気の長いこと言ってられないよと、もうちょっとでもいいから、ものすごい、本当に一つまみぐらいでいいから引き寄せを感じたい、実感したいという方に向けて、今日はこんな方法もありますよというお話です。ちょっとね、前置きが長くなりましたけれども、ぜひね、普段から引き寄せやってますとかやってませんとか、限らずどんな人でも、取り入れやすい方法ですのでやってほしいんですけど、さっきね、 スレッズでこんな投稿しましたよって内容をシェアしたと思うんですが、お金が欲しいじゃなくて、お金がないなんておかしい、そんなはずないって思ってると、潜在意識はお金があるのが当たり前と考え始める。私の家が散らかってるなんておかしいな、ここが汚れたままなんてそんなはずないのになって独り言言ってると、いつもより家が綺麗になるっていうのは、潜在意識があれって思うっていうことなんですよね。私は100万円欲しいって思うと、今私は100万円持ってないイコールね、で潜在意識が思ってるっていうことになるんですけど、100万円欲しいって思った瞬間に、100万円ないはずないのになとか、お金がないなんておかしいなとかってこう上書きをしてあげると、ちょっとこう潜在意識が混乱し始めるんですよね。でもちろんそれと合わせて、アファメーションも継続してやっていく必要はあるんですけど、このあれおかしいな、そんなはずないのになっていう言葉を自分に投げかけてると、不思議なもんでだんだんあれやっぱおかしいよなって思って、気がつくとなんかちょっと臨時収入があったりとか、家のことで言うと、私は綺麗な家に住むって言ってる時点では、私の家は綺麗じゃないって潜在意識レベルで思ってるっていうことなんですよね。なんですけど、私は綺麗な家に住みたいって思ったその瞬間に、綺麗な、私の家が綺麗じゃないなんておかしい、私が片付けができないなんて変だなって思ってると、なんかね、こう掃除のハードルが下がるっていうか、気がつくといつもだったら重い腰を上げてよっこいしょってやんないとできないような掃除がピャッとできたりして、気がついたらなんか完璧ではないけど、いつもよりちょっと家の中が小綺麗になってるなっていうことが、起こるんですね。ちょっとおちびがミルクを吐いていたので一瞬中断していました。そう、それでおかしいな、そんなはずないのになって言ってると、潜在意識が勘違いをし始めて、よりその普段やってるアファメーションっていうのが自分の中に入っていきやすくなるんです。これ実際やってみるとね、本当に実感できると思うんで、やってみてください。その毎日繰り返すアファメーション、引き寄せのためのアファメーションを繰り返すのと、並行してですね、自分が何か欲しいなとか、こんな風になっていきたいなって思ったら、おかしいなって自分に対して言ってあげてください。お金がないのはおかしいし、家が汚いのもおかしいな、綺麗になってないのおかしいなとか、ダイエットしたい人はね、あら、なんか理想というか、自分のベストコンディションじゃないのはおかしいなとかね、そういう風に自分に対して、なんかあなたのポテンシャルこんなもんじゃないでしょみたいなニュアンスのことを普段から自分に言ってあげると、なんかだんだんね、こう潜在意識レベルでその気になってきて、いろいろと行動パターンが変わってきます。これは実はですね、子供にも当てはめることができて、引き寄せとはね、またちょっと違う話になってくるんですけど、子供の例えばテストですよね、テストで、30点100点満点中のところ30点の結果でしたとなった時に、親としてはもうちょっと頑張ってほしいなと思う人が多いじゃないですか。で、その時にもっと勉強しなさいとか、次は頑張らないとねとかっていう言い方をされると、子供はこうプレッシャーに感じたり、逆になんかやりたくなくなったりするんですよね。みんな経験あると思うんですけど、言われるとなんかやる気がそがれるっていうことがあると思うんですが、こんな時にも親は実際はね、その30点を気にしてたとしても、あんまり気にしてない風に、あら、なんか調子悪かったんだねみたいな感じで、その本当はあなたもっと、そのいつものあなたなら、例えばね、70点とか80点とか取れて当たり前なのにねみたいな、そこまで言わなくていいんですけど、そういうテンションで、あ、なんか今回は調子悪かったんだねって言うと、 子供の方もあれそうだったのかなって思うんですよね。まあ、子供がそれなりに勉強してたのかしてなかったのか置いといて、その30点というテストの結果を取ってきましたと。で、次どうしようかなって思う思わない関係なしに、周りにそういうふうに言われると、あれ、あ、いつもの本当の自分ってこんなもんじゃないのかなみたいな。本当の自分はなんかそんなにこう必死に頑張らなくとももっといい点を取れるぐらいの、ね、こう頭の良さがあるのかなとかっていうふうにこう勘違いし始めて、それで底力が上がるっていうね、まあ、そういう方法があったりするんで、まあ、自分にまずはそんなはずないのになっていうのと、あとはまあ子供に対してもあれしなさいこれしなさいって言うんじゃなくて、あ、なんか調子悪いのとか、なんか、うん、できて当たり前みたいな態度を親の方が取ってあげると、子供の方もなんか自然と勘違いというか、あ、そうなのかなって、自分って結構できんのかなみたいな感じで、思い始めるよという、そんな話を今日はシェアしてみました。ぜひぜひ引き寄せの法則の、アファメーションなどとね、活用合わせて活用してみてください。そしてやってみた感想などもぜひコメントで教えてください。ここからはね、まあ、余談ですけれども、あ、そうだ、余談の前にお知らせですね。アファメーションをラジオでね、アップしようと思ってたんですけど、普段のこういうお話とアファメーションがこうごちゃごちゃになっちゃうなーっていうのを思ってて、なかなかアップできずにいて、で、もっとこう気軽にアファメーションを手に入れるじゃなくて取り入れるられるようにしたいなーっていろいろ考えた結果ですね、アファメーション、まあ、大体30秒ぐらいのサクッと聞けるようなアファメーションの、音声動画をインスタグラムのリール、TikTok、YouTube のショートに、アップすることにしたので、よかったらですね、そちらも聞いてみてください。いろんなパターンでこれから、まあ、1日1本ぐらいを目安にアップしていくので、で、YouTube のショートもだし、TikTok もだし、多分インスタもだと思うんですけど、その、聞きたいアファメーションを開いてると、勝手にループ再生してくれるんですよね。で、30秒のものなので、開きっぱなしにして、まあ、5分ぐらい開きっぱなしにしとけば、何回だ ?1 分で2回、5分だから、20回とか聞けるのかな、じゃあ10回か、聞けるのかな。なので、やっぱアファメーションって繰り返し繰り返しインプットするっていうことに一つ意味があって、さらにその自分の言葉でもいいんですけど、人から言われることの方が結構そのね、催眠、すいません、子供がなんかちょっと髪の毛を食べてたので、そう、催眠のね、効果があって、人から言われる方が、あ、そうなのかなって思うんですよ。逆もしかりで、例えばこう、自分のネガティブなポイントですね。あなたってわがままだよね、自己中だよねって周りに言われたとして、親とかから言われたとして、あれそうなのかなって思うきっかけにすごいなるんですよね。心のしこりになりやすいんですけど、それと同様に、ポジティブな言葉も周りから言われた方が、あれそうなのかなって思えるんですね。例えばダイエットしてて、あ、ちょっと痩せたかな、まあでも周りからはわかんないだろうなって自分で思ってたとしても、友達に、あ、なんか すっきりしたねって言われたら、あ、やっぱりそうなんだって自信を持って思えるみたいなね、そんな感じのことが、人から言われる言葉にはパワーがありますので、ぜひね、そういう意味でもアファメーション動画を活用していただけたらなと思って、更新していきます。インスタグラム、TikTok、YouTube、 自分の、使いやすいものからぜひ、チェックをしてみてください。ということで、ね、ここから余談です。余談ですと言ってもそんなに話すこともあるようなないようなっていう感じなんですけれども、そう、最近はなんかいろいろね、考えることが多すぎて頭の中がごちゃごちゃしているんですけど、ここでね、活躍してくれるのが 今話題の AI なんですよ。皆さん AI 活用してますか？私はまあ試しにチャット GPT を使ってみたっていうのは結構、まあ、初期の頃ですね。チャット GPT っていうものがすごいと言われ始めた割と初期に試しに使ってみたんですけど、そっから放置してて、最近またあ、そういえばなんかチャット GPT がバージョンアップしてるらしいっていうのを聞いて、使うようになって、そうするとね、本当にこう思考の整理に役立つなっていうのがね、最近のまあ私の AI の一つの活用法なんですけど、私普段からあのジャーナリング書く瞑想とかを、まあ、自分でもやってるし周りにも勧めてるんですけど、その書く瞑想をしても頭の中がすっきりしない時も結構あるんですよね。そういう時にチャット GPT 開いて、もうとにかく自分が整理したいことをバーバーって箇条書きで書いていくんですよ。例えば、まあ、こういうラジオはね台本作ってないですけど、もしラジオで話すことを整理したいと思ったら、引き寄せの法則について、そんなはずないと自分に言う、子供の IQ を上げる方法とかっていう、こう伝えたいところの主軸をパッパッパッパッパッパって書いてって、これを分かりやすい順番に並び替えてとか、分かりやすい文章で台本を作ってとかっていうと、勝手にわーってね、自分で何時間もかけて作るよりも分かりやすい文章にして、もう数秒で整理してくれるんですよ。これってすごい時間の有効活用になるなって思って、そのゼロからねチャット GPT に何か作ってとかっていうのはちょっとあまりにも他力本願すぎると思うんですけど、っていうかもうそれは思考の整理にならないんであれですけど、そういうふうに自分の頭の中にあるごちゃごちゃを整理するためにアウトプット、チャット GPT にアウトプットして整理してもらうと、あ、そうだったのかと、自分でもなんか気づいていなかったその項目の関連性だったり、自分にあ、これが必要だったんだなっていうことだったり、なんならその補足説明を入れてくれたりとかして、より知識がアップデートされたりっていうことが、起きるんで、ぜひね、頭の中を整理する、頭の中が忙しい人が頭の中を整理するためにも AI って使えるなと、思いましたので、よかったら活用してみてください。ということで、今日のラジオはここで締めたいと思います。なんか台風がね来ていて、少し気温は下がっていますが、風が強かったり湿気が高かったりして、湿気高いと体がだるくなりやすいのでね、引き続き体調面気をつけながらいきましょう。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。